まあ、クラブ単位で、一定額をお支払いするということと、まあ、それを人数比例するということにつきまして、まあ、今回そのような形の予算の組み方を、まあ、公平性ということで私の方は考えさせていただいたんですけども、まあ、今のご議論等、ご意見頂戴いたしましたので、またそのことにつきましても中長期の方の委員会の方でも私の方からもまた、検討の方をお願いできればと考えますが、それでよろしいでしょうか。申し訳ございません。
ご質問よろしいでしょうか。はい、どうぞ。
富田林クラブの滝と申します。長年青少年に組んできてましてやってるんですけど、かつて青少年ファンドというのを地区で作っておりまして、ロータインター持てないクラブもやっぱ持てるクラブは大変なんで応援してあげようという形で各クラブから集めてました。それは今現在なくなってるんですが、あともう一つライラなんですが、今回あるライラも今回お金集めてますけども、過去はもうそういうファンドがあって集めたことがなかったです。やはり青少年ファンドというものをもう一度考えていただいて作っていただいた方が、青少年はねこういうことをやろうと思った時必ずお金いりますので、かなりの予算かかります。で各クラブで、新世代でまた何かやっていただこうというようなガバナーの方針があるみたいなんで、それもやっていただくためには各クラブにこういうことでお金出すということも出さないといけません。とすると、もうかなりの金額を上乗せしていく必要が出ると思うので、青少年ファンドはぜひとも作っていただきたいと思います。
はい、貴重なご意見ありがとうございます。今回なんですけれども、過去私15年間分一応予算すべて、比例といいましょうか、エクセル等で表を作らせていただきまして見させていただきました。で過去に青少年ファンドがあったことも存じ上げております。でその際なんですけども、本予算の方ではだいたいその場合300万から400万円程度が青少年の方で、計上されておりまして、青少年ファンドの方で600万から700万ということで年間合わせまして1000万円程度の予算が組まれているということが分かりました。それで一応、今回収支予算の方につきましては、ファンド等をですね置かずに、すべてできるだけシンプルにということで収支予算の方としては一本化する形で一応、このような形に計上させていただいております。ただ金額等につきまして、その決め方ですねにつきまして、まだまだちょっと限られた時間の中でですね、また若輩の私のようなものがですね考えて作った関係がございますので、またいろいろとご議論頂戴しまして、その辺の、適正な金額っていうのを今後またその件につきましても中長期等で、検討いただければいかがかと思うんですけれども。
青少年の方は確かにその通りで、予算付けとしては間違ってないと思います。ただその予算付けた時に各クラブでいろんなことを考えられる時に、地区からもこういうことで補助するよとかこういうこと出せよということを大きく訴えていただかないと各クラブは青少年のことできないんですね。でそういうことが大事なんで、これは会議の方に言う話じゃないんですけども、担当の幹事の方で、ガバナ補佐の方々もそれは常に考えてやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。すいません。
他ご質問よろしいでしょうか。
すみません、小屋さんロータリーの近藤と申しますが、ちょっと確認させていただきたいことがあって、
はい、
この地区大会の付加金の部分が会員一人当たり、分担として3000ってなってて、参加者が別途8000っていうふうに、ちょっと書いておられるので、ちょっと疑問があって、質問させて、 全員参加っていうのが原則だと思います。で、まあ、どうしても参加できないという方も当然いらっしゃるので、まあ、そういうですね、負担を減らしていただくという意味でこういうお金の割り方をなさったのかなとは思うんですけども、基本的には全員参加にしてトータルを安くしていただくなり、あるいはもし本当に負担を減らしていただくということであれば、その食事代程度が安くなる程度じゃないのかなと。実際何人ほどのですね、ご出席を想定なさっておられるのかちょっとわからないんですけども、まあ確かにそれはありがたいんですけどね、欠席する身となれば、まあ忙しいから行けないよ、じゃあ8000円払わなくていいのってことになれば楽なんですけども、本来であればこれ逆で、まあせいぜいお弁当代の3000円安くしますよぐらいが本当じゃないのかなという、ちょっと疑問に思ったので質問させていただきます。
ありがとうございます。全員参加が原則であるというご意見につきましては、地区幹事会の方におきましても、そのような議論をさせていただきました。ただ、今回の予算につきましてはですね、実は辻第一ガバナ年度の時に、地区の、会員1人当たり3000円と、登録者8000円ということを地区大会の方で承認していただいている経緯がございまして、その後それを入れ替える全員参加ですという決議等を取っておりませんので、当初の決議の方を一応皆様のご承認という形で取らせていただきまして、今回の予算の方に反映させていただいておりますので、今後もし地区大会の方で全員参加だということでありましたら、地区幹事会の方でもそのようなご意見の方が多数を占めておりましたので、今後ご検討いただきまして、できましたらそういう形になればと私も個人的には思っております。
はい、他ご質問はございませんか。それでは次年度地区予算の質問はこれにて終了とさせていただきます。
ありがとうございました。
続きまして、ペッツでのセッション成果説明を福井ガバナエルクとお願いいたします。
福井でございます。再登場させていただきました。もうあと30分間だけですので、どうぞご辛抱いただきますように、おいしいお弁当が待っておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。先ほどご質問いただきました件につきまして、青少年、並びに地区大会の件につきましては、本当に前向きなご意見いただきまして本当にありがとうございます。我々はこういう意見がですね、大事にしていてですね、やはり皆様方と意見を共有してですね、協議を進めていきたい、これが地区でございます。やはりこういう形でですね、ぜひお話を皆様方とさせていただきたい、また幹事会の皆様方、ガバナ補佐の皆様方、その点一つよろしくお願いしたいと思います。それでは、ペッツ3月に行われましたペッツでですね、我々は会に取りガバナーとは、その選び方とはということで、先ほど申し上げました、QIM 分区単位でいろんなご意見を受けたまわりました。それをですね、順番に、ご説明させていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。まず、A グループ、昔の、IM1 組とか2組とかいう、区分けではなくて、ガバナー補佐単位で、決めさせていただきましたクラブでございます。 A グループ坂本ガバナ補佐のご担当はですね、指名委員会を指示しますという、まあ、ご意見、選挙方法は混乱時、 岡本年度を決めるときに、混乱をしたと、岡本年度の次の選挙もそれでいいと思いますが、その次か次ぐらいは指名委員会にすべきだというご意見でございます。それと、E クラブからガバナを出すのはいかがかのものかと、そういうご意見もございましたんですけれども、E クラブという、理解もですね、我々、もう少ししていかないといけない部分もございますので、ご意見も、少し温度差の違いから生まれたところもございますので、また私の方からいろいろご説明も今後させていただきたいと思っております。指名委員会はあくまでも暴走を止めるために、透明性を高めるためであるという、ご意見でございます。やはり指名委員会が A グループ、串本、那智勝浦、田辺浜湯、田辺東ロータリークラブの皆様方はこういうご意見が多数出たわけでございます。次 B グループ、丸山ガバナ補佐のグループでございますけれども、海南ロータリークラブ、海南東、海南西、有田、有田南、有田2000、御坊南、御坊東、御坊ロータリークラブの皆様のご意見でございます。指名委員会では同じ派閥の人が出てくるので、ガバナーは必ずクラブの推薦を受け、偏らない候補者を指名委員会で検討するというご意見でございます。順番は旧 IM 単位で決めてはどうかということで、やっぱり IM という分区ですね、これは必要だというご意見でございます。ガバナー事務所はガバナーの動きやすいところがいいということで、私が先ほど申し上げましたガバナー事務所を一箇所にするというご意見とは少し違いますけれども、やり方の問題もあるということでございました。地区委員はクラブの推薦をいただき、本人の意思で選ぶということで、やはりクラブからのやはり推薦をですね、ぜひこういう委員を選ぶときにも選んでほしいと。一本釣りでも仕方がないが、クラブ会長の承認を受けてほしいということでございます。今のことでございますけれども、やはり今回もですね、やはりクラブ、今後もですね、クラブ全体が推薦するやはりガバナーというものをぜひ選んでほしいという B グループの取りまとめでございました。続きまして C グループ、山下ガバナ補佐、ここは和歌山ロータリークラブ、和歌山アゼリアロータリークラブ、和歌山北ロータリークラブ、和歌山城南ロータリークラブ、和歌山南ロータリークラブでございます。和歌山市内のロータリークラブでございます。ここはですね、いろんなご意見が出ました。手続き要欄を分かりやすくしてほしいというご意見でございます。なかなか手続き要欄も最初から最後までお読みになった方はなかなか数少ないと思いますし、私自身も手続き要欄も表紙を見るだけでちょっと後ずさりする方でございますけれども、やはり手続き要欄をもっと分かりやすくするようにということでございます。文章を分かりやすく日本文で作ってほしい。英語から日本文にですね、翻訳、これも少し問題ということでございます。どのあたりから地区がおかしくなってきたのかを第三者委員会、調査委員会で今回のごたごたを解明して後世に残してほしいということでございます。先ほど私がいろいろな原因とか今後の方針とかの中でですね、少しご説明をさせていただきましたけれども、やはり皆様方のご意見もこのあたりもですね、もっとこういただきながら地区を良くしていきたいというご意見、この C グループの方もやはり同感だったと思います。ガバナーを選ぶのはその時代の地区大会決議に任すと、こういうご意見もございます。 ガバナー選出は3つの方法を当年度が決めればよいということで、3つというのは指名制度とか選挙、いろいろ一本釣りとかいろんな形なんですけども、このグループは当該年度が決めればいいというご意見でございました。それと指名委員会のいわゆる構成ですね、これをもう少し見直してほしいということのご意見でございました。あと C グループもう一つございまして、間違った指名委員はダメと、何が間違ってるのか分からないんですけども、いわゆる、それなりの方を指名委員会に選んでほしいということでございます。それとガバナーは仕事が多すぎる、もう少し減らせば候補者が出るのではと、私も同感でございますけども、これもですね、またこれから皆様方お話ししたいんですけども、一番最後に、そういう素朴な、疑問としてですね、ガバナーってどんな仕事があるんだろうとか、いろんなご意見皆様方お持ちでございますし、今日集まりの特に会長、また次年度次々年度会長になられる方はですね、ガバナーになられる資格がございますので、その方のためにもですね、ガバナーとはどういうものであろうかということも、もう少しこう説明をする方がいいんじゃないかと思っております。ただその年度によりまして、いろんないい意味での個性を発揮される方がおられますので、非常に難しい問題でございますけれども、ある意味で平易に説明するということも大事だと思っております。それと小さなクラブではガバナーのフォローができないので、そのあたりを考えたらどうかと、おっしゃる通りでございまして、我々堺ロータリークラブも現在60名おりまして、一番私が20年前に入らせていただいたときには120名おったのが今60名でございます。それでもこの地区では多い方だと言われているところでございますけれども、今回はおかげさまで堺ロータリークラブがですね、朝早くから今日も来ていただいておりますし、本当にご協力もいただきながらここまで来させていただいたということでございます。地区協この本番の前にはですね、事務員の方もそうですけども、この担当していただきました東野さんという方も本当にもう徹夜の連続でですね、今日を迎えていただいた、それとこれにお手伝いいただきました地区の皆様方も大変な ご協力もいただいたということでございますけども、この書かれておられます小さなクラブで、ガバナーのフォローはできないのではないかということで、その次にそういうクラブでもガバナーを出せるようにしたらどうかと、これは私はぜひやっていただ言っていただきたいと、協力してですね、やはり分区単位で協力しながらやればですね、ぜひ素晴らしい人材の方がお見受けするところいっぱいいらっしゃいますので、ぜひ挑戦していただきたいと思っております。ガバナー事務所は固定した方が良いのでは、経費削減、これも経費の問題が一番、事務所につきましては大きな問題でございまして、ある意味で、固定化してですね、きちんとしたそういうチェック機能をさえ果たせれば、それが理想ではないかと思っております。地理的にも時間的にも和歌山市内の方が良いのではという、和歌山市内のグループのご意見でございます。ガバナーはクラブの承認を得なければならないということでございます。これも先ほどから申し上げているところでございます。大阪と和歌山と毎年交代する必要がないのではということでございますけれども、これがなんか決まりきったことではなかったんですけれども、慣例としてずっと続いてきたわけでございますけれども、別にこれは交代する必要ではないと思いますけれども、ある意味で偏ってはダメだということだと思いますので、その点、よろしくお願いしたいと思います。次が D グループ、谷口ガバナー補佐ですね。河内長野高野街道ロータリークラブ、岩出ロータリークラブ、高野山ロータリークラブ、小川ロータリークラブ、橋本ロータリークラブ、 ワールド大阪ロータリークラブというこのメンバーでございます。地区の集まりにおいてパーストガバナーの出席が少ない、いや今日はたくさん来ていただいております。過去には多くのパーストガバナーが出席していた。パーストガバナーは地区のクラブの事情をよく知っている。だから大阪で和歌山でとガバナーエレクトを出そうと責任を持って行動していた。それで QIM 隊員に話を持っていき、その IM が責任を持ってエレクトを出そうとしていた。それだけパーストガバナーには尊敬もあったけど責任があった。指名委員会にも信頼があった。指名委員会の選任が大事ということで、ございます。パーストガバナーが集まっていただく諮問会議もですね、今年の2月私が、国際協議会から帰りまして、すぐさせていただいて、パーストガバナーのご意見もお聞きいたしました。今年はですね、できることなら年5回ぐらい開かせていただいて、いろんなご意見をお聞きしながらですね、パーストガバナーのやられた時の、いろんな取り組みとか、いろんな良き時代のこととかもお話しながらですね、この地区営に回していきたいと思っております。QIM の組み分けを大事にして活用するということで、こちらも IM、QIM を作ったらどうかという ご意見でございます。ガバナーが出るとクラブが分裂することもあり、大変であるということでございます。確かにその年度はですね、ガバナーを出すためにですね、クラブがいろんなお仕事の上にですね、そういう地区のお仕事をしないといけないということはあるんですけども、それはやはり皆様の何年間に一度ですね、地区のためにやっぱり頑張っていただくという、こともございますので、ぜひ、その点もある程度ご理解いただきながらですね、地区の会員の皆様方にご理解いただきながら、ぜひガバナーを出していただけたらと言っております。選挙にすると立候補の人となりがわからないということでございます。今回も来週の月曜日まででしてですかね、今選挙の候補者の応募をしておりまして、こういうご意見がございますけども、できるだけ今回もですね、いわゆるクラブの推薦は必ず必要であると、それとその方のご経歴を必ず添付してやってくださいということで、立候補をお願いしているところでございますので、この点につきましてもまた今後いろんなご議論が必要だと思います。次は E グループ豊川ガバナー補佐ですね。松原ロータリークラブ、河内長野ロータリークラブ、富田林ロータリークラブ、富田林南ロータリークラブ、和歌山中ロータリークラブの皆様方でございます。ロータリークラブは皆様の善意で成り立っているため、組織の脆弱さを呼んでしまうということでございます。これにつきましてもなかなか難しいところでございます。我々は仕事をしながらですね、このロータリー活動をしているわけで、やはり時間のある方、時間のない方、ロータリーに詳しい方、詳しくない方、それで地区に顔がよく聞く方とか、いろんな方がおられまして、そのあたりのことをおっしゃっておられるんだと思いますけども、私自身もですね、恥ずかしながら地区の仕事はこのエレクトをさせていただく前には全然させていただきませんで、本当にこう申し訳ないなと思っとるんですけど、こういう私でもですね、こういうふうに偉そうにこう今しゃべらせていただいてますんで、皆様方どうぞ頑張ってですね、やっていただいたらできると思いますので、ぜひその点よろしくお願いします。そこをついてくられると組織が崩壊してしまうので、その存続を担保するルールが必要だということで、今の、私の申し上げたところでございますけれども、なんとかいわゆるクラブの中で中長期的な形でですね、お話しいただけたらと思っております。実は我々堺ロータリークラブもですね、この 何年来、クラブから推薦したガバナーというのが出させていただかなけなかった、それが我々、この地区がですね、この大きな混乱を招いた一つの原因ではなかろうかと、我々はまあ反省の上に立って、まあ、今現在こういう形であの地区のお仕事をさせていただいている点もございますし、これも今すぐガバナガバナというんですか、あのそういうことを決めたわけではございませんで、やはり何年もかかってやはりこれはやっていかなければいけないということでやってきたわけでございますので、その点も一つ、皆様方のクラブもですね、やはり単年度ではなくて何年もかかって一つ、お決めいただけたらと思っております。あと、まあ、あの地域間のバランスを取る、これも大事なことでございまして、やはりあの優秀な人材をですね、何年もかかってやはり、まあ、リザーブというんですか、まあ、あの決めていってですね、その地域間もやっぱり少しバランス余裕ができたらのことだと思いますけども、まあ、バランスを取っていかなければならないと。それと E グループはですね、まあ、先ほども出ました、あのクラブが大変になるので、まあ、慎重になるという、まあ、これもごもっともなことでございますけども、一つあのよろしくお願いしたいと思います。まあ、それとあのいわゆる IM 単位でですね、ガバナを出すべきというご意見、これもあの先ほども、ございましたけれども、こちらのグループも同じようなご意見がございました。それと事務所の問題、これもそういう固定した事務所を作ったらどうかということでございます。それとあの事務局長、事務員さんの問題なんですけれども、実は我々も大変今困っているところでございまして、この地区の方からもいろんな問い合わせ、行事、それとそれだけではなくてですね、 RI との折衝、日本事務局との折衝、これはですね、やはりあのかなりキャリアを積んだ方が必要だという、まあ、私の現在の実感でございまして、私の今あのやっていただいている事務員さんもですね、本当によくやっていただいておるわけでございますけれども、何分今まで、クラブのお仕事をしていただいていた方が、まあ、今現在事務局を、まあ、運営していただいているわけでございますけれども、そういう意味でやはり、この地区の運営に対する、やはりノウハウというのが、まあ、非常にまあ大事なポイントじゃないかと、これも、まあ、幹事会並びにガバナ補佐の皆様方もですね、今後のためにやはり、いろいろご検討いただいてですね、地区がうまくスムースにいけるように、お願いしたいと。で特にあのこれからはですね、あのマイロータリー、あの IT を通じてのいわゆる情報交換、いわゆるそういうことが非常に活発になってまいりますので、これもぜひあの英語とですね、日本語とのいわゆる、翻訳のか、こととか、まあ、いろんなそういう負担もございますので、これはぜひあの事務所の問題としてもですね、我々としても十分やっぱ考えていくということが必要だと思いますので、その点も一つよろしくお願いしたいと思います。まあ、このような話し合いが場が持ててよかったということでご褒美をいただきまして本当にありがとうございました。次があの F グループ毛利ガバナー補佐、泉佐野ロータリークラブ、関西国際空港ロータリークラブ、リンク泉佐野ロータリークラブ、岸和田ロータリークラブ、岸和田東ロータリークラブ、岸和田南ロータリークラブ、貝塚ロータリークラブ、貝塚コスモスロータリークラブ、このメンバーでいろいろお話をいただきました。この中では、ガバナーの選出方法はガバナーになれる人、立派な人はいるが、クラブの会員数が少ないクラブでは立候補が出てこないと。やはり指名委員会でガバナーを選出する方法が一番である。 IM 単位でガバナーを選出するにはエネルギーがいる。会員減少のおり会員数の多いクラブで選んでいただく。役員委員は各クラブより推薦より出ていく。ロータリーは断れないということでございます。あの、まあ、選び方につきましても、まあ、皆様方のご意見が、いろんなご意見が出ておりますけれども、この中でも、まあ、IM 単位、クラブ単位、やはり、ガバナーになる候補者の方もたくさんやっぱり潜在的におられるという 裏返しはそうだと思いますので、やはりそういう方にぜひですね、皆様方から応援してやっていっていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。このグループはですね、大阪と和歌山で交互に出したらどうかというまあご意見でございます。まあこれも ある意味では一つの慣習としてやってもまあいいんじゃないかというご意見でございます。まあ、あと事務所ですね、事務員の継続が大事だということで、これも事務所の問題、先ほど申し上げたことでございます。それと最後にですね、思い切って会長ガバナは2年制にしてはと意見もありましたが、手続き要欄では無理なんですけども、松井さんが2年されておられましてですね、また2年でもできるんじゃないかと思うんですけど、私はちょっと難しいと思いますけど、まあそういうことでよろしくお願いしたいと思います。続きまして、G グループ、中田ガバナ補佐、ここは泉ロータリークラブ、泉南ロータリークラブ、泉大津ロータリークラブ、羽衣ロータリークラブ、大阪金剛ロータリークラブ、堺ロータリークラブのメンバーの皆様でございます。こちらもだいぶ、いろんなご意見がたくさん出ました。スムーズにガバナを選出できない原因は何かということでございます。この原因といたしまして、各クラブの会員にガバナー選出にあまり関心がない、我々もそうでございました。各クラブの会員にガバナーの仕事の内容を理解できていない、まあ、ここも大きなポイントだと思います。ガバナーを選出したらやたら仕事が増加するので積極的に推進しない、これも本音でございます。ガバナー選出のルールを守っていない、クラブ推薦なしでガバナーになっているということでございます。ガバナー選出のルール及び経緯が十分クラブ会員まで理解していないというご意見が出ました。それで、スムーズにガバナを選出するための解決策という回答をここのグループはいただきました。単独クラブではなく近隣クラブが集まって長期的にガバナの選出の検討会を定期的に行い、地区に報告書を提出して、クラブの構成員が減っているので多数のクラブでガバナを出すというお考えをいただきました。それともう一つはですね、指名委員会制度に戻して選出の諮問委員会的な組織を、IM 単位でも作り、数年先のガバナー候補を検討する機会を作るということでございます。ガバナーの仕事の負担を大幅に見直し、仕事の削減を図るということでございます。これは本当にこういろいろ見直しが必要な部分、まあ、お願いをしないといけない部分、これはやはり我々が経験したものがやはり分かるところでもございますし、これは我々だけで動けないところもありますし、地区っていうんですか、RI との関係もありますので、ぜひこれは私自身も個人的にはですね、もう少しこう少し少なくやればいいなと思っております。公式訪問を IM 単位で、正しい半日ぐらいをかけるということでございます。やはり私は今年は70クラブ全地区を回るということで、多分途中で倒れるんじゃないかと人に言われておりますけども、やはり体力的にはですね、やはり大体10月に地区大会ございますので、それまでにはぜひ回らないといけないという思いで、まあ、回らせていただいているわけでございますけども、少し、まあ、落ち着きが見え始めましたので、まあ、IM 単位でもいいんじゃないかと思っておりますし、合同でもいいんじゃないかと思っております。まあ、それはその時々に合わせてやっていきたい。今年はやはり全地クラブを回らせていただいて、まあ、いろいろお話をさせていただくということでございますので、よろしくお願いいたします。会長幹事との打ち合わせも、まあ、半日ぐらいかけるということで、 2ヶ月半のうちにですね、70クラブを回ろうと思いましたら、昼の礼拝、それと夜の礼拝、掛け持ちでやっぱり1日回る、やっぱりスケジュールを組んでおりますので、半日になりますとですね、私のが寝る時間がございませんので、その点はですね、もう少しこうお考えいただかないといけないかなと思っております。それと、周年行事にですね、ガバナ補佐に行っていただいて、10周年退院はガバナーが行ったらどうかという、まあ、ご意見でございます。まあ、これも幹事会ガバナー補佐会議でも決めていただけたらと思っております。ガバナーとして人望人格見識のある人を選ぶ指名委員会制度の復活という、まあ、ご意見でございます。次は上松聖補佐、ガバナー補佐、堺ロータリークラブ、堺南ロータリークラブ、堺東ロ東南ロータリークラブ、堺東ロータリークラブ、堺泉ヶ丘ロータリークラブ、堺清涼ロータリークラブ、堺中ロータリークラブと、堺のいわゆるロータリークラブばかりが集まってお話をしていただきました。ガバナー選出にあたってはクラブが推薦する人が第一である。ガバナーは人望があり、金と暇があればできるが、クラブが大変であり、親クラブ、子クラブとの協力が必要と。金と暇があるガバナーというのは、どっちのあるかガバナーというのはなかなかいらっしゃらないんじゃないかと思いますけども、これはちょっとこういろいろまあご意見の中では出たと思います。ガバナー事務所についてはですね、和歌山市内に置いたらどうかと。これは堺のクラブが和歌山に置いたらどうかという貴重なご意見でございまして、和歌山の方はですね、市内の方は特に堺という名前を聞くだけでジンマシンが出るという方もおられましてですね、やはり堺の方も和歌山の方をですね、非常にもう気を使っている というところをですね、お含みいただきましたらと思います。それと経費についてはガラス張りと、これは当然のことだと思います。H グループ、地区内から監査委員、これも、ぜひ、監査委員を選任して我々もやっておりますけども、やっております。ちょっと固定された人材ではなく、クラブからも広く若い人材を選任すると、これはぜひ皆様方も地区のお仕事をやっていただいて少しでも経験していただきたいと。大阪と和歌山の交代制について、きちんと決める必要はないが、交互にガバナーを出すのが必要であるというご意見でございます。それと、一番この最後の I グループ、山中ガバナー補佐ですね、堺北ロータリークラブ、堺大泉ロータリークラブ、堺フラワーロータリークラブ、堺理想ロータリークラブ、熊取ひまわりロータリークラブ、このクラブを山中ガバナー補佐が担当していただきました。大変ご苦労いただきました。ありがとうございます。新しいことを始めるときには、前年度前々年度の反省があって、新しいことを聞けるが、このことと古いことを開示した上で新しいことに取り組んでほしいということです。それと前のことを検証して予算を決めてほしいということでございます。もし分からなければ検証委員会を作ってでもやる心構えがガバナーエレクトに欲しいということで、私も今肝に銘じていろんなことを皆様方にお聞きしながらやっておるつもりですけども、何も至らないところもございますので、どんどんご意見をお願いしたいと思います。ガバナーはクラブの承認なしでは出さないと、これは皆様方の幾度の言葉でございますので、ぜひこれも含めましてよろしくお願いしたいと思います。こういうことで A グループから I グループまでいろんなご意見を受け止まりました。ありがとうございます。こういうご意見がですね、非常に地区としては大事なご意見でございまして、出していただいた方ご意見をですね、今こういうふうに発表させていただいて、その次にはですね、これをどうしていくかということが、今地区には大事なところでございますので、この点また一ついろいろ皆様方のご意見をお願いしたいと思います。最後にですね、こういう、素朴な疑問がございました。ガバナーへの素朴な疑問ということで、ガバナーになると最低2000万円ぐらいの出費の覚悟がいるのかと、 非常に忙しいので仕事ができないのではと、クラブが応援してくれるのか、地区のお金は自由にガバナーが使えるのかと、ガバナー年度が終わっても忙しいのかと、まあ、いろんなご意見をまあいただいたわけでございます。まあ、非常にまあ誤解がございますので、お金に関しましては私はまだガバナーになったわけではございませんけれども、これほどの大金はいらないと思います。まあ、先ほど申し上げましたように、お食事に行かせていただいた時のやはり自己負担分とか、まあ、いろんな形の、まあ、いわゆる個人で出す分だとか、まあ、そういうものであると思っております。地区のお金は大事に、やはり皆様方からいただいたお金はですね、有意義に、先ほども青少年のこともございましたですけども、青少年の有意義を使うんであれば、やはり大事にこう使っていきたい、地区のために、ロータリーのために奉仕活動をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。まあ、仕事時間の問題とか、まあ、いろいろございますけども、これもぜひ、やりやすい形でですね、お願いしたいと。ぜひですね、ガバナーにですね、ぜひ、まあ、私でもこういうような形で今、やらせていただいておりますので、ぜひこの優秀なですね、皆様方ぜひ、クラブから応援をいただいて、ぜひ、立候補していただいて、立候補というんですか、次のガバナーを目指してですね、頑張っていっていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。以上でございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。それではこれにて午前中の本会議を終了させていただきます。長時間お疲れ様でした。昼食は皆様今お座りのこの場で皆さん全員でお届けいただきます。ほどなく係より配膳いたしますので、しばらくお待ちください。昼食は今お座りのこの場で皆さん全員でお取りいただきます。しばらくお待ちください。お手元に届いた方からどうぞお召し上がりください。その間にこれからの予定をご説明させていただきます。昼食後12時30分より配布冊子2ページの記載の通り、各部門別協議会がそれぞれのお部屋で開催されますので、12時20分ごろにはそちらの方へご移動をお願いいたします。辻ガバナー様、岡本ガバナーノミニー様、パストガバナーの皆様には、会長幹事部門この会のダイヤモンドルームにお席をご用意いたしておりますので、そちらへご移動をお願いいたします。また村上バストガバナー様には、ロータリー財団部門の3階ガーデンコートへお願いいたします。当会場は午後よりクラブ奉仕部門部門別協議会に使用いたしますので、ご協力お願いいたします。部門別会議終了後、全体会議を再開し、オンツーアトランタ委員会からのお知らせ、総括等がございますので、お席に添付させていただいておりますクラブ名のお席に再度お集まりください。コーヒーのサービスは各部門別会場にてセルフにてご用意させていただいておりますので、ご利用ください。